ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中と俺にも言わせろ。今日はこんな感じです。
田中とのアーティストピックアップ、
アーティストピックアップ。今回は60年代の日本の若者を、そして若者だけにとどまらず、社会にエレキブームと言われる大ブーム、社会現象を巻き起こしたグループ、ザ・ベンチャーズです。というのは、1月16日がザ・ベンチャーズのベーシストであり、ギタリストでもあったボブ・ボーグルさんの誕生日だからということなんです。1960年のデビュー曲、ウォーク・ドント・ランが全米2位の大ヒット。そして日本でも大人気となり、エレキギターを使ったバンドの音楽、エレキブームが訪れました。それ以前に若者を熱狂させたロカビリーブームなどと違うのは、聴くだけの音楽ではなく、自分で楽器を手に取ってコピーしながら音楽をやり始めたということなんですね。その後に続いたバンドブーム、GS ブームの大元がここだったとも言われています。そんなエレキブームを巻き起こした代表格であるザ・ベンチャーズの曲を今日はご紹介していきます。まずは武見さん、お願いします。
はい、私が選んだのはウォーク・ドント・ランです。ベンチャーズといえばサーフロックのパイオニア。このウォーク・ドント・ランはジャズギタリストのジョニー・スミスの曲なんですが、ベンチャーズがサーフアレンジでリリースしました。ベンチャーズのデビューシングル曲になります。サーフロックの幕開けです。ベンチャーズ、ウォークドントラン。ベンチャーズでウォークドントランでした。
田中と俺にも言わせろ、アーティストピックアップ。今回はザ・ベンチャーズです。続いては私です。私は60年代影も形もないものですから、もちろん全くと言っていいほど知らないんですが、ステージで同じ衣装を着てスーツに身を包んできちんと並んで行儀よく演奏しているという映像を見たことがあります。あれも特徴的ですよね。さらにあのテケテケと言われたテケテケテケテケって、あれは知ってます。 スタジオの向こうでぼーっとしているうちのスタッフはもろにテケテケ世代だそうで、ベンチャーズの影響でエレキギター、まあ、当時はエレキとかテケテケと言われてたそうなんですけど、それを買った友達が周りに何人もいたそうですよ。またいろいろ調べてみると、当時は日本の若者の中でビートルズと半々、まあ、どうかするとベンチャーズの方が人気だったということなんですよね。その影響でプロ、アマチュアを含め多くのエレキバンドが生まれたそうです。そんなエレキブームに対する親世代のアレルギーもあって、そういうことを含んだ大ブームだったんだなと思いました。そしてザ・ベンチャーズのヒット曲の中で私が選んだのはキャラバンという曲です。アマチュアバンドがベンチャーズの曲の中で最もコピーするのが難しかった曲だそうです。テケテケも入ってますよ。ザ・ベンチャーズ、キャラバン。ベンチャーズ、キャラバンでした。田中アートのアーティストピックアップ、今日はエレキブームの立役者ザ・ベンチャーズです。続いてはお待たせしました、田中アートさん。
はい、
こんばんは。
こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。
さて、田中アートさんは当然、はい、私と同じようにベンチャーズをオンタイムで知っているわけではないですよね。
全然知らないですね。人がコピーしてるのとか、
そう、
ベンチャーズと言ったらもう多分最初にギターを持った人が練習するみたいなイメージですね。
確かに聞いたことはあるけどっていうバンドですよね。
そうですね、電撃ネットワークのワイプアウトとか、デンデンデンデンデンデンデンデンとかもベンチャーズですよね。
そういえばそうですよね。
そうですね、もう電撃ネットワークの曲ですもん、俺の中では。
確かに今私も言われて、あ、そういえばそうだったってね、
そうなんですよね。もうインストなんで、うん、あれですよね、やっぱりその耳には馴染んでるんですけど、これがどの曲とかあんまり知らない感じですかね、
うん、 それではそんな田中アトさんが選んだベンチャーズの曲は、
はい、もうこれはもうみんな多分知ってます。トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクですよ。いきますね。ザ・ベンチャーズでパイプライン。ベンチャーズでパイプラインでした。
ベンチャーズといえばっていう曲の一つですよね。
はい、でこれが俺パイプラインがこの曲だっていうのがちょっと分かんなくて、
うん、
なんか他の曲もパイプラインに聞こえてきちゃって、
テケテケがいっぱいなんですよ。
そうなんですよ。
いや分かる分かる。そうそう、
最初からテケテケなのがパイプラインだったよなみたいな。
確かに。いやでも印象的ですよね。すごいですよね。
いやすごいと思いますよ。もうここからもうなんかギターが始まったようなイメージですからね、自分なんか。
そうですよね、
エレキギターといえばって感じですね、
うん、アーティストピックアップ、今回はザ・ベンチャーズでした。さあ続いては今月のケイズドリームレコメンドアーティストの紹介です。田中アトさんお願いします。
はい、今月はですね、昨年の11月に発売されましたアルバムムクより、アルカラの曲を流したいと思います。
うん、かっこいいですよね、アルカラ。
もうこのアルバムも マジで最高傑作だと思います、自分は。もう全部聴いてほしいですね。ラジオで全部は流せないですけど、アルバム買って全部聴いてほしいなと思いますね。
11月に12枚目のアルバムが出たんですよね。
はい、そうです。
じゃあその中から今週も一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。アルカラで本能少女 A。
しかできないことばっか。
稲毛ケイズドリーム1月のレコメンドアーティスト、アルカラで本能少女 A でした。
かっこいいですね。
いやー、かっこいいですね。もう痺れます ね。
あの言葉のチョイスもなんかこう韻を踏んでて、ちょっとラップ的なところもあったり、
そう、なんかあの言葉のそのボーカル稲村の言葉の選び方っていうのかな、それが結構あのストレートじゃなくて、ちょっと人とやっぱり違う感じがものすごく伝わってくるというか、なんだろう、想像しやすいというか、いろんな観点から見てしまうっていう感じがいいんですよね。全部の曲でそうなんですけど、こうなのかな、こうなのかなみたいなのを思わせるとか、そういう言葉を使うんだなとか、逆に頭いいんだなと思っちゃいますね。
一曲作るのにどれくらい考えて、どれくらい時間かけるんですかね。
そう、こういうのもまたパッと出たりもする瞬間ってあるじゃないですか。自分はもう 0% ですけど、そういう能力はないですけど。
いや、あると思いますよ。
いや、作れる人ってやっぱなんか一気に出て全く出ない時もあるって言いますからね。
今週もかっこいい一曲ありがとうございました。年内にまたケイズさんでライブがあるということですので、ケイズドリームのライブ、
希望ですね。
希望、はい、じゃあ皆さんからもライブやってくださいってね、声届けてください、
はい。
ケイズドリームのライブのスケジュールちょこちょこチェックしてみてください。田中人さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は先週に引き続きまして、東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプからやすこと島崎康弘店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。やす店長、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ちょっとこう小耳に挟んだんですけど、
はい、
安店長最近浮かれてるらしいっていう。
浮かれてる、
はい、
どういうことでしょうか。
なーに、
そういう情報が私の耳に入ってきたんですけど。
なーに、
なーにどうしたんですか、何があったんですか。
何にもないですよ。
なんか私の耳に入ってきたのは、
はい、
彼女ができたっていう、
は
い、
なーにああ、おめでとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
あら、やだ。
なんか相当なんか浮かれまくってるっていう。
そうですね。
そうですね、じゃないよ。
ポンチさんですね。ちなみにどんな方なんですか。
まあでもちょっとね、ちょっといろいろ難しいことがあるんですけども、あの、
相手の
ドイツ人なんですよ。
はい。
ドイツ人なんですよ。
さようでございますか、
はい、
素敵
で学生さんなんだよね。
そうなんですよ、
うん、
でも安店長のこのライブハウスでのお仕事ぶりだったりとか選曲だったり、はい、はい、お話聞いてると合いそうですね、
うん
うん、
そうですね、はい、
ちなみにどちらで出会ったんですか。
もう2年前にねインターンで来ててその時に出会ってる感じですかね。
あ、じゃあ、はい、ムーンストンプにもよくいらっしゃるんですか。
そうです、はい、
でも2年前からね実は知ってるのに、はい、どういうタイミングでそういう感じになっちゃうの。
いや、まあ、向こうがまた日本に来たいということで一生懸命日本語を勉強して、来てくれましたね。
なるほど、
はい、はい、ってことはヤスさんってドイツ語を話せるんですか。
はい、ダンケシェ。
それだけでしょ。
私もいい、そこだけだったら言えるかもしれない、
ね、
あの日常会話はできる、
はい、もう、うん、ちょこっとは、
あ、それはいい。
それじゃなくてあれです、相手がですから
ね、はい、相手が、
ユキ、ユキ、当然でしょ。
でもそのね、ヤスさんのために日本語一生懸命覚えて、
はい、
また日本に来て、でじゃ今一緒にいらっしゃるんですね、は
い。いや、彼女はその、まあ、留学できてるので学生寮ですね。
そっか、
はい、
ずっと一緒にいられるようになるといいですね。
まあ、ちょっと頑張りたいと思います。
あ、素敵、応援してます。、はい、じゃあ今日はここまでということで。
いやいやいやいや、
すごくいい気持ちになりました。
いい話、
ハッピー、年の初めにハッピー。
いやいやいやいや、次紹介してくれるアーティストも素晴らしいアーティストですから。
そうなんです
ね。
じゃあそんなハッピーなヤス店長、今週もアーティストの紹介お願いします。
はい、次郎山岡くんといって、長野の稲中心で稲で活動してるアーティストなんですけど、
あ、地元が長野、なるほど、なるほど、は
い、でたまに東京来て、演奏してくれますね、でなんかピーター・バラカンさんとかにもなんか紹介してもらったり一緒にイベントやったりとか、結構、精力的に活動してる方ですね。
なるほど、なるほど、
はい。
まあ、シンガーソングライターなんだと思うけど、どんな感じの歌を歌う人なの。
もう渋いブルースって感じですかね。あ、はい、もうい
い、かっこいい、
ね、リズネーターギターを使っての、なんか本当渋いブルースを歌ってくれますね。
なるほど、わかりました、うん、はい、じゃあ曲を早速聴かせてください。
はい、次郎山岡でレッドベリーをお聴きください。
喧嘩の絶えない街角、風も通らない真夜中、黒い男レッドベリー、熱気が渦巻くダンスホール、あいつのギター狂ったよ、激しい男レッドベリー、犯人探しの保安官、殺しの噂本当らしい、怖い男レッドベリー、どこも現れたボレー、夜半交わされた約束、不気味な男レッドベリー、夜行列車が闇を照らす、鉄越しで明日を待ちわびた大きな声で歌ってる、誰もが耳を傾ける、oh, ち償う記録はラジオに乗って空に舞う不屈の男レッドベリー自分の知らない通りで他人が親しく手を振る有名な男レッドベリー昔語られたストーリー忘れ去るのは悲しい優しい男レッドベリー
次郎山岡さんでレッドベリーでした。
めっちゃいいじゃん。
めちゃくちゃいいですよ。
ねえ、声すごいな。
はい、
うん、またあのこのスモーキーな感じの、ねね、歌声というか歌い方というか、うん、これもなんかすごくいいね。
はい、でなんか田舎からもちゃんとお客さんが来てくれたりとか、
そうずら、
え、本当そういうあれなの？
あ、すいません、父が長野なもんですから。
もうじゃあ分かってる。
うず、もうそうずら。
それでなんかあのうち本金っていうあの諏訪のお酒を置いてるんですけども、はい、お客さんなんてなんで本金があるのみたいな感じ で、ね、でその酒蔵の、ね、方とかとのなんかお知り合いだったみたいで、共通のなんか、ね、話題ができたりとかもして。
そうですか、
はい、
そっかそっか。いや本当ギターの音もいいし ね、
ね、すごいです。
いやいや、すごいシンガーだな、シンガーソングライターだな、
はいはい、
演奏している姿お写真とかであったんですけど、こう草原の中に一人ギターを持って座ってて、
あ、そうですね、
もう本当大自然がぴったり合う方ですね。
そうですね、
はい、すごいかっこいい。
ムーンストンプでライブはあるんですか？
そうですね、3月7日に、決まってます、はい、
もうワンマンかなんか。
そうですね、ワンマンです。
あ、
お酒が美味しいです
ね。詳しい情報はムーンストンプのサイトなどご覧ください。
はい、安店長どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ライブラッシュ高円寺ムーンストンプの店長安さんでした。